月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだいさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだいさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだいさお。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだいさお、
伊藤千尋
の4人でスペシャルバージョン
です。やった、
お届けしております。
撮って俺言い損ねた、
ね、スペシャルさんを滑れなかった
でって言い損ねたとか言えなかった慣れてないもん。
ここでちょっとお知らせがございます、はい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだいさおのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です、はい。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、うん、熊本のあらゆるメディアで月刊ゆきさだいさお代表版でございます、はい。さて、先月のプレゼントはゆきさだ監督作品オープンハウス、はい、こちらの DVD でした、こちらのサイン入りのご当選はこちら、
はい、ラジオネームメガネくんです。
おめでとうございます。そして今月のプレゼントは、伊藤千尋さん脚本、ゆきさだいさお監督作品春の雪。確かに今春の雪の
ですね、ぴったりですね。
全国的にニュースが
昨日もね、
なんか今夜もちょっと冷え込むという話で、
そうですか、
霜降りるかもっていう感じですけども、春の雪の DVD を、ね、せっかくですから伊藤さんと生田監督のサインを入れて、は
い、
お二人のサインを入れてプレゼントいたしますので、ご応募いただきたいと思います、はい。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200。 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係までです。お待ちしております。
さて、その今当選になったメガネ君さんからいただいておりますね、
はい、雪貞監督はじめまして。ポッドキャストいつも楽しみに聞いています。女たちは二度遊ぶも見ました。個人的には平日高級の女の優香がいいんですテレビとは全く違った女優さんの顔をしてました。こういういくつ短編をいくつか集めた映画版もいいですね。ぜひ劇場公開してくださいよ。
お、今まあね、ドコモ動画で配信中の、ね、はい、女たちは二度遊ぶですけど、うん、BTV って
でもドコモ動画の BTV
なんで、伊藤さんがこの脚本も担当してるということで、
はい、担当しました。
まあ、吉田修一さんの原作があるやつと、オリジナルのやつもありますよね。
そうですね、最後の一本がオリジナルです。
そう、長谷川京子さんが主演の、はい、つまらない女って、
つまらない女、
つまらない女気になるな、
タイトル面白いですよ ね。
確かにこの優香さんが出てる平日高級の女、はい、今配信中のエピソード、はい、現在進行形のエピソードですけども、これはあの優香さんはいいですね。
いいですか、いいです、ね、すごい胃がいっぱいなんですけど
しかもあのあれですよ、犬が出てきますね。
トゲチ
トイチこの犬はひょっとして私よく知ってる名前なんですが、はい、トイチという名前は
どなたですか。
さっき言ってきたんですけどね、トイチに会いに
本家本元トイチ、
熊本のあるカフェの看板犬のトイチさん
トイチさん
トイチさんっていう犬がいるんですよ。
そうそうそう、それがね、こう、あっち行ったりこっち行ったりしてるような
可愛 い、 い、はい、
ね、何犬ですか。
ボストンテリアですかね。
そう、僕らもね、ボストンテリアを、うん、探したんですけど、やっぱいなくて、芝居ができるボストンテリアが、
なかなか難しいですね。
隙がないからね、はいはいはい、どうしようかなっていう中で、フレンチブルのトイチじゃないですけど、トイチという名前の名前にしてね、はい、あの書きましてね。
だから
木部さんがいつもトイチトイチって言ってるから、
はいはい、そこからいただきました。
いやいや、ちょっと貢献した感じがしました、ね、
木部さんの手柄じゃないんですけどね、
なんかこう知り合いが映画に出てるみたいな感じが
そうそうでしょ、
うん、しますね。
知り合いがね、なんかこうイメージキャストであったんだけど、うんうん、連れて行こうかって話もありましたからね一回トイチを
撮
影に、
木部さん真面目に、でもトイチちょっと落ち着きないかもしれない、落ち着きないのは多分確かに落ち着きなかったですね、
今日ね、そのカフェに行って監督と伊藤さんをお連れして、そしたらもうトイチくんがものすごいテンション上がって、
チュチュチュチュチュチュチュいっぱいチュー、
いやいや、まあ、自分のねことが ね、ドラマに使われたかどうかっていうのは本人は知らないでしょうけど。
そうですよね。
脚本なんかそんなことですよね。そう日常のなんか、うん、なんだっけっていうそういうのがあるといいよねって。
次はじゃあシーラもお願いします。
シーラって名前の中
で何売り込んでんですか、
ね。ボソデリアはいいですけど。
さあもう一ついただいております、
は
い、
ラジオネームカレンダースミスさんです。小雪さんの夢の女を見ました、はいはいはい。不思議なお話でしたね。なんか銭湯に行ってみたくなりました。銭湯。
あこれもね、その女たちは二度遊ぶの中のエピソードに、ね、小雪さん主演でありますけど、はい、あの戦闘はすごいですね。なんか不思議な空間になってましたね。あれは伊藤さんのアイデアなんですか。もともと
多分そうです。
多分というか、そう全くそうですよ。自分で書いたことも忘れてるっていうのが
ありありありありあり
もう、はい、そうだった。
そうだったかな。
っていうのはあのもう吉田さん吉田修一さんのね、はい、あのもうパレードももちろん原作の吉田さんの、はい、その短編集なんですよね、うんうん、で僕ら企画したのは12本やろうと、
はい、12本
12本脚本書いたんですよこの人は。でそれはちょっと大きな野望すぎて12本は必要なかったんですよね。やっぱ長い作品になっていったんで、うん、1本1本、はいはいはい、でまあ結局5本、うんやったわけですけど、だから残り7本残ってるんですよね、まあ、いつかはちょっとどっかで映像化したいなと思うんですけど、吉田さんの原作自体が女たちの二度遊ぶっていう短編集で、
はいはいはい、
11本
その中に
入ってるんですね、うんうん、で1本オリジナルで書いていてそれが全部こう形になってる、
うんうん、
ただまあ元々のその BTB のプロデューサー側からちょっと連続ドラマじゃないけど、うん、1話完結でいいんだけど、うん、連続ドラマ風に何かつなげてもらいたいと、うんうんうん、で最初終えたら4人も奇妙のタモリさんみたいなって言われたんだけど、
ストーリーテラーですか、
うん、ストーリーテラーが出てくるのどうなのっていうのもあって、うんうんうんうん、でオリジナルで書き出したのがユースケさんタモリアさんが演じる小説家、
はい、
小説で小説家が、はい小説家のもともとは古田修司って名前で、
それは
吉田修一に吉田さんの弟さんが修司らしくてどう見ても吉田修司吉田さんの弟に見えてくるんでそれだけはやめてください。
言われます。
唯一脚本にケツ少ないのは名前だった。だけどそれ以外は、ね、すごく面白いって言ってくれて、だから要するにその吉田修一さん小説家である男がある喫茶店で、うんいつも女の思い出話をしてる男たちの話を耳にして、はい、それを膨らまして小説にしてるっていう、うん、その多分作家が書いたであろう小説の中身が想像したであろう小説の中身が映像化されてるっていう、うん、それが吉田さんの原作であると、
は
あ、ただ大胆に変えるわけですよ、
うん
ね、
原作から
やっぱね吉田さん曰くね言ってたのは、はい、自分が書いた小説を全く違うものなんだけど、うん、なんかやっぱり視点が違うんですよね女性だから、
うん、
吉田さんの描く女性って大体ちょっと嫌な女が多いんです、
うん、
性格も悪いとかちょっと愚かな女っていうかね、うん、で男たちがむしろ愚かなんだけどどっかその嫌な女っていう風にも見えるんだけどちょっと嫌なんだけど嫌な部分女の嫌な部分も描くんだけどただその女がなんか切なく見える、
うん、
で男たちはいつもそれをすごくそのなんかこう忘れられない人間になってしまうっていうな、うん、で優しくしてしまうんだけど、うん、この人が書くとちょっと残酷なんですよそういう意味じゃ男に対してのある種女が仕打ちをしてるように見える、
は
あ
は
あ
は
あ、男が反省してますみたいな話に大体なってるっていうね、
はいはいはい、
そこがねちょっと変わるんですよね、はいはいはい、だそういう意味でさっきなんか、ね、原作がある小説があったりするものがシナリオ化されるっていうのは、うんうん、そういう意味ではそのシナリオライターのその経験値だとか感情だとか読んだ時の感情だとか、
うん、
で書いていく書き進め方によって視点がちょっとずれただけでまた違う面白みが出てくるっていう
か、でもその文章の中にちゃんとその女性の感情が見えてくる、
ね、原作の
あるんですよ原作の文章の中にやっぱり
だからやっぱり優れた小説はやっぱり書きやすいんだよね、
うん、リアルにすごく浮かんでくると自分もこんな経験自分もしたとか、うん、そういうのがすごくこうフィットしてきて、うん見えてくるっていう
だからもっとやっちゃおうみたいなこの男をもっと懲らしめてやろうとか気持ちになって
くる自分の思いが思ってる
吉田さんの小説ってやっぱすごいよね
本当にすごいですリアルっていうかなんかこう、うん、すごく想像つく自分の中にこう入ってくる、
うんうんうん、 ぜひあのね、あの携帯電話、うん、先月のメールでは携帯電話乗り換えてまで、
そうですね、
あの見たいっておっしゃってる方、
乗り換えられたでしょうかね、
はい、ご覧になってますか、
ご覧になってますか、
脚本家はこういうふうに苦労して作品を生み出してるんですよ。さてね、こちらの方にはね、
はい、
ちょっとラジオネームは書いてないんですけど、はい、たくさんね脚本家さんへの質問が寄せられてるんですよ、
はい、
お一人でね50ぐらい書いてる人がいるんですけど
すごい2枚にわたって
これをいくつかあの、はい、抜粋して伊藤さんに答えてもらおうかなと思います。
短くね、
はい、
じゃあまずですね、ここの辺行きましょうか、
はい、脚本を書くきっかけを教えてください。
はい、
脚本を書くきっかけは、うん、あのゆきささんに書いてみるって言われたことです。
自分でそれもその前に書いてたわけではなく、
小説家にすごくなりたくって、うん、あの何本か小説すごく一緒に一冊出せればいいなって思いで書いてるのがあって、うんうんうん、で私は小道具をやっていて、その映画の現場で生沢さんの小道具をやった時にそういう話をしたら、あの生沢さんがちょうど脚本のコンペというか、なんか何本か集めてる時に、
学生とかの作品、
それがセブンスアニバーサリーなんですけど、
あ、それがその書いて、はい、じゃあ脚本として書いたのは初めてだったんですか、それが。ほぼ
それが初めて、
すごい、
それが作品になって、
ね、才能がね、
すごい素晴らしい、
ね、違いますね、
はい、はい、次の質問、はい、
脚本を書くにあたって気をつけていることは何ですか。
はい、自分の中にすごくこうムードを作るというか
書くムードってことですか。
その物語のムードをこう作る、
ほう、
そこに時間がいつもかかってます。
それが一番かかるんです
よ、そのモードになる、
書くまでの
書くモードになる、
もう自分にそういうものをすごくこう書いこうみたいなのをずっと作って、その幕を作るっていうか、自分の中
で 眉の中に、
それなんか具体的にその音楽とか着てる服とかそういうものも含まれるんですか。
あ、ムード作る、着てる服はもしかしたらその自分がそういうふうに思ってるイメージで変わったりするかもしれないです、メイクとか。
へ
え、爪の色とかよくやるんですよ。
ああ、
何にもならない時とちょっとこうテンポを上げたくて明るい気持ちになった時は明るい黄色とか塗ってみたり、指先から仕事するから、
気持ちがわかる。
へえ、なんか男だとね爪の色ってあんま変わらないですからね。
関係ないですもんね、
うん、そういうもんなんです
か、魔法をかけるような
続いてはこちら、
はい、尊敬している脚本家さんがいたら教えてください。
います。
あ、どうだったでしょう、
チャーリーカフマンさんと田中洋蔵さんです。
あ、チャーリーカフマンさんっていうとあれですね、マルコビッチの穴とかを書いている、はい、ちょっと奇才な感じの人ですよね、はい、
田中洋蔵さん好きなのね。
大好きです、
うん、またでも田中洋蔵さんっていうとなんかこう日本映画のこうなんていうんですか、こうなんていうんですか、最近の作品で言うと、
ビヨンの妻、
ビヨンの妻とか、なんかああいうこうダメな男の物語みたいなイメージがあるんですけど、うん、全然違いますよね。
清水さんのね、なんだっけ、辻コーネルワイゼン、
はいはいはい、ああいうの世界ですよね、う
ん、洋蔵さんのやっぱり直接そのシナリオをこう目にしたり、その雑誌とかに載ってるやつとか、はいはい、そういうのをすごい読ませてもらって、やっぱり本当にシンプルな言葉でその映画の世界を作り込むっていう力がすごいなっていつも感じてて、そこに対してもう本当に憧れがありますね。綺麗ですね、言葉の使い方とかもすごく洗練されてて、
チャーリー・カウフマンと田中洋蔵、その間に、はい、かなりこの幅がありますね、
そこがね、伊藤さんの才能の幅ですよ、
ね、2人とも一つじゃいかない作家ですよね、
うんうんうん、
すごく構造的だし、すごくやっぱり深い、
うん、
そこに書かれてることがそれだけの意味を成してるわけではない、うん、本を書く方たちですよね、うん、2人ともね、想像力がすごいですよ。
どこまで想像が行っても届かないか、ずっとブワーって膨らんで、
だけど文字として読むとただそれだけのことなんだけど、そこはすごいですよ、
すごい力。
だから多分2人とも、この脚本家2人とも監督をする人たちは相当大変だと思うんですよね。
あ、逆に言えばね、うん、監督も力量が問われる、
それぐらいのことしか読み込めなかったのかみたいな、
うん、うわ、なるほど。続いてはこちら、
はい、脚本を書いていて良かったと思う時はいつですか。
良、
うん、
かったと思う時、うん、自分を許せる時ですかね、なんか落ち込みそうな時に、
お
なんかコンプレックスとかをすごい感じそうな時に、脚本があるじゃないかって
自分には脚本があるじゃないか
じゃないかっていう、なんかそういう力になるっていうか思えるようになる。
なんかそういう風に言ってみたいですね。
知ら何もなんか
僕らにはラジオがあるじゃないか
そうです
ね、行ってみたいですね、
行ってみたいけど、
そう言えるのは素晴らしいことですね。じゃあこちら、
はい、得意なジャンルは何ですか？ギャグ、シリアス、恋愛、
いろいろ書いてらっしゃると思うんですけど、
シリアスですかね。
そのグロいとかいうところですか？
でもやっぱり恋愛ものが多いっていうイメージはどうしてもね、我々なんかはありますけど。
でもジャンルってすごいいつも難しいなと思うんですけど、いつも私結構ラブストーリーとかそういうの書いててもヒューマンってどっかで思ってて、その人間を描くっていうふうに思ってるんで、ちょっとジャンルだとちょっと難しいです。
例えばじゃあこちら、
挑戦してみたいジャンルは何でしょう？
今までやったことがなくてこういうのを
ジャンル、はい、そうですね、その本当そのジャンルっていう意味で言うと、なんだろう、ノージャンルっていうか、
どこにも隠られない、
入れれないって。私が好きな映画とかやっぱり見てて、自分でジャンルこれなんだろうって考えたりするんですけど、最近見た映画を書くようにしてて、全部すごいジャンルを書くようにしてるんですけど、ジャンルが書けないのとかあるんですけど、それに限ってすごい好きなんですよ。やっぱり言えない、ジャンルこれって言えない、
なるほど、なんかカテゴライズされないっていうか、なるほどね。さてもう一つ、
はい、台本の題名ってどうやって決めますか？
まあオリジナルね、原作あるやつは原作のタイトルがつくことが多いでしょうけども、はい、オリジナルの場合とかは、
それはまた様々ですけど、そのこのタイトルでこう引きがいい方がちゃんと伝わるんだろうなって考えたりして、そういうタイトルにする時とか、あとこうもうこれしかないだろうってポンって浮かぶタイトルの時とか、あと先にタイトルを作って自分でそこから作るとか。
先に、
つまらない女って、そのあの長谷川さんの BTV のは、なんかこうこの小説家の女がどんな女かって考えた時に、つまらない女って言ったら面白いかなと思って、そこから考えて作った。タイトルが先でした。
へえ、
なんかアーティストの方もそんなのありますよね。なんかこうタイトルから歌詞がこう作られたりとかね、
曲がね先にね、あの言葉で生まれてくるっていうのはあるかもしれないですけどね。さて、脚本の質問でこちらもう一つ、これはラジオネーム
のさん、
のさんですかね、
のさんです、雪貞監督は自分で脚本も書くようですが、他の人が書いた脚本で監督する時もありますよね。自分で書く時と他人に書いてもらう時の違いってあるんですか？単に忙しくて自分で書く時間がないとかという事情なんでしょうか？
もう先ほどいろんな、ね、視点があった方がいいっていうことをおっしゃってましたけど、
あの忙しいから脚本書かないってことはないですね。
僕
はあの比較的脚本書くの早いと思うんですよ。あの愚かなので愚かなまま書くと。それは要するに、そこは突っ込まれようが何だろうが、とりあえず最後まで書き切るってことですよね。で要するにそれが、矛盾しててもいいんですよ。でそれは何でかっていうと、単純に言うと一番念頭に思うことは、1時間半の映画が、例えばね、これ何を言おうとしてんのか分かんないよね。さっきも言ったけど、何を言おうとしてるか分かんなくても引っ張っていって1時間半が途切れるように終わったとするじゃないですか。で何だったのってみんな観客を思わせたい気持ちがあるんですよ。何だったの、だけど1時間半楽しかったでしょって言える映画が一番理想なんですね、本当は。だからそういう意味ではつぎ込んで次から次に展開するのか、何か今から今起こるんだろう、何か起こるんだろう、結局何も起こらなかったって映画でもいいわけで、ただそれが一番すごい脚本っていうのは、すごい脚本じゃないですね、演出も含めてですけど、映画っていうのは何か起こるだろうと思わせといて、何も起こらなくて終わったけど満足できた映画があったら、僕はこれが一番
究極かもしれないですね。
それが一番の理想なんですよ。だから何も起こらなくていいって話なんですよね、できれば。ただそれを引っ張っていくためには脚本の力とかが必要なんですよ。だからもちろん演出が必要なんです。だから僕はだからそういう意味では愚かなまま書いて、 だからパートナーがいたりしてとかスタッフがいるわけで、スタッフがこれってさ監督こういう意味なのかなとかって質問してくるじゃないですか、うん、あーその時はそう思ってたんですけど今聞いてたらちょっと変わりましたねちょっと書き直しますみたいなでもそれでも面白くなればいいと思って、それはあなるほど、いいねそれ採用みたいな。
なるほどね。なんか脚本ってただセリフが書いてあるものじゃないんですね。
いやだと思いますよ。と僕は思う。だから例えばもしかしたらそれでもいいかもしれないってことなんですよね。たらればですけど、ただまあそれじゃお金は出ないですよね。予算はかけられない。うん、自由に全部何でもやっていいですよって言われる環境だったらいいですけど、そこには手続きがやっぱあって、まあ手続きっていうことですよ。誰かが OK しないと前に進まないと思います。僕らは
ね、こんなニコニコされてる伊藤さんがいかに大変なことをしてるのかっていうのが本当に頭が下がります。
後ろ何も考えてないから尊敬しますもん、ね、本当に素晴らしい。
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞さおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。